ちどうさまでした。1ヶ月に一度のお楽しみ、第4金曜の夜8時からは寺子屋たちは大人の放課後第36弾となりました。いつもは毎週月曜日の朝8時40分くらいから10分間のレギュラー番組寺子屋たちゃん八景おいをお送りしていますが、この時間は大人の放課後、さあどんな放談が今回も出てくるかお楽しみに。たっちゃんこんばんは。
はい、はい、こんばんは。それこそ36回って今ごなったけどね、36ヶ月ってことじゃんね、
はい、
すごいな。
3年ってことですね。
うん、この寺子屋たっちゃん自体がね、今年今10年目迎えてるってことは何度も話の中で出してんだけど、この1時間番組がもう3年丸3年ってありがたいな。まあ実は今日は物を書く、あるいは物を話す、そういう、まあ、専門のお仕事にしてしまった方、実はね、まあ、少しここでご紹介いただいて、でまたちょこっと俺の方かも紹介の補足をしながらお話を聞きたいなと。で、あのゲストです、お願いします、
はい、4年ぶり2回目にお越しいただきました。オリンピック男みたいですっていう話をさっきしてましたが、日本公演新聞中部支局長、コラムニストで講演家の山本隆弘さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
まあ、今日はありがとうございます。日本公演新聞っていう、はい、名前が変わって1年経ってない、
ね、いや1年は経ちましたね。
経った、
はい、1年半ですね。
あ、そんな経った。もともとね、宮崎中央新聞って言って、要は人が死んだだとか事故があった、人を殺した、物が盗んだ、そういうものは一切載っけない新聞ということで、編集長水谷さん、
はい、
ね、なんかまあ、あと社員が相当増えたらしいけどね、この要は
そうなんですね。
そう、まあ、かなり大きな会社になって、
いやいや、そこまでじゃないんですけど、
そうかね、
名前変えたんですね。
そう、そうです、会社の名前は変わってないんですけど、締めを変えましたね、新聞の名前を、はい、
だって俺が初めて水谷さんに会った時に社員なんて 4,5 人たちって、
うん、あの東京のマスコミで紹介されて何年か前に、それで一気にブワッと増えたんですよ、部数が、うんうん、それに伴って社員も急遽募集して増えたんですけど ね、
はい、だから、まあ、正直ね、あの宮崎だよ、宮崎、九州宮崎、
はい、
そこでもともとなんか町の新聞を出していた方からその仕事を買って、で奥さんと二人で、水谷さん奥さんと二人でその、町の新聞みたいなことでやり始めてね、
はい、
だけどそういう中でその扱う内容が、まあ、人を感動させるだとか、あるいは勉強になるな、あ、これは参考になるなっていう内容の、要は人の話を乗っけて、で社説と称して水谷さんが一面に意見を乗っけてたっていう、でその新聞も俺取り始めてからもうかなりの、ね、年数になるんだけど、そこで実は今日のゲストの山本さんが東京オリンピックの時の話をコラムに載っけてあって、うん、で、それはもう実は紹介をしたんだけど、うん、もう一回ざらっとそこの話を紹介しておくと、東京オリンピックがあった時に、そのあるお子さんをお母さんが、オリンピックを見せるんだって言って、切符を2枚手に入れたと。それで子供は喜んで、でところが現実にはそのオリンピックの入場券になる、そのかなんだか、あのスポーツを見るっていうその券が偽物だったと。でもお母さん打ちひしがれて、帰ってくる時に子供に申し訳ないという気持ち、それを非常にうまい文章で書かれたのがこの山本さん。
一言言っとくと、あくまでも広金健二さんが書いた人間交差点っていう漫画をちょっと紹介させてもらって、うん、書いたコラムなんですけどね、うんうん、はい、
で広金健二っていうのはやっぱりあの島
耕作、そうです、工作、島耕作で有名な、はい、う
ん、まあ有名な漫画家だって、から火事の義だとかね、その要は、うん、義っていうのは鹿児島の男のその内面を描くとか、まあいろんな難しい面白い漫画描く人なん、うん、その人が書いたものを紹介したっていうんだけど、まあ実話だったと思うんだよ、あれ確かその話俺知ってたもん。でそれをね、その文章として非常に上手に紹介したのは山本さんなのね。でこの人なんだと思ったんだよ。ただ何だっけ、最初は水道屋さんだっけ、なんか
最初というか当時はそうです。
そうだよな、
はい、
でとてもこんな文章を書くような仕事じゃねえなっていう、そのアンバランスが非常に面白いと思って読んで来ていただいて、でゲストで、あれはあの時は10分の正義の番組で 3,4、はい、週分やったんだよね、
そうですね、3週にわたって収録させていただきましたね。
そういう経緯があって、はい、まあ、今は、はい、今ご紹介いただいたように日本公演新聞中部支局長と、それでコラムニスト、もう一つ講演家と、要はあちこちで人気があって、水谷編集長と一緒でこう講演で呼ばれるんだろうね、やっぱり
学校が多いですね、はい、
書く内容がいいからで、学校っても小中か
中学校がほとんどですね、中には小学校もあります。はい、
ね、だから公立の学校って全国でそういうね、そのまあ面白いなと思うんだけどさ、まあ実はね、そんな、まあ、いきさつがあって今日1時間、
はい、
まあそれこそどんな思いでこの新聞作りを尽くしているのかとか、はい、あるいはもう一回復唱になるけども、ご自分が元々の仕事の絡みとの関係、この要は今の仕事の絡みとの、はい、なんか心の中でいろんなものがあったはずなの、
はい、
で、まあ、水谷さんとのつながりだとか、はい、まあ、今日は1時間自由に喋ってもらえばいいん で、
で、
あと TJ なり俺なりが適当にふっと気がついたこととか気になったこと質問していく、はい、な格好で進めたい、
はい、わかりました、
まあ、お願いします。
はい、お願いします。どこから話せばいい
です
か
ね。まあ、自由でいいんだけども、はい、まずさ、
はい、
まず最初に自分はもともと水道屋さん、
はい、まあ、営業課長をしてました。ついこの間まで。
そうだよね、はい、でそれがなんでこう転業してという、はい、転職してというか、
ね、はい、まあ、いつのことですかそれ。
去年の3月で辞めてます。3月31日で、なんでまだ転職して1年ちょいですね。
まずは思い切りが必要ですよね。
そうなんですよ。これはなかなかですよ。なかなか大変ですよ。その大変さは今でも続いてますよ。
はい、何があってそう思われた。
そうですね、この番組にゲストで呼んでいただいたのは、さっきご紹介があったように4年前なんですけど、この宮崎中央新聞にコラムを書き始めたのが6年前からなんですね。で月1回のコラムを書いてたんですけど、それがまあね、自分で言うのはあれですけど、まあ、好評博士というか、好評な、今度評判が良くなってきて、でそうこうしてるうちに、さっきね、たっちゃんさん言われた社説、水谷の社説、もううちの新聞といえば水谷の社説、それで伸びてきた新聞なんですよ。当然それが本にもなってて、その水谷の社説が月4回発行の新聞なんですけども、その4回のうちの1回を自分が2年前から書くようになったんですね。で社説といえば新聞の顔なんで、やっぱり今まで2面のコラムに書いてた時以上に目立つんですね。2面のコラムは読んでない人も、読んでない読者もいたかもしれないですけど、社説はさすがに読んで、そうするとこう自分でも驚く展開があったんです。っていうのは、うちの新聞学校の先生の読者さんが非常に多いんですね。あと会社の経営者が多いんです。なんでかなと最初は思ったんですけど、今はよくわかります。そういう人はアウトプットする機会が非常に多いんで、学級通信、校長だより、あるいは校長先生が全校集会で話すとか、社長もそうですよね、毎朝の朝礼、やっぱりなんかネタが欲しいんですよ。でいいネタ元になるっていうのが、まあ、一つの理由。あと内容的にも、まあ、子供たちにこう話すにはいい内容はいろいろありますんでね。うん、で、話戻しますと、学校の先生の読者が非常に多いってことで、読んでると、社説を読んでると、なんかたまに自分がちょろちょろっとこう、愛知県はとか、私の住む愛知県豊橋市はとか、そういう文章がたまに入るんで、あれ？この人愛知県の人じゃんっていうふうに気づいた地元の愛知県の校長先生から、講演に来てくれないかっていう話が、時々来るようになったんですね。うん、これがまた嬉しくて嬉しくて、で、中にはこういう人いると思いますっていうか、こっちの方が多いと思うんですけど、私は確かに文章を書いてますと、で喜んでもらってますと、だけど私はただのサラリーマンなんで、そんな学校で生徒に話をするなんて無理無理無理無理無理っていう人多いと思うんですけど、私人前で話すのもう全然平気なんで行きたいんですよ、行きたいんですよ、すごく。うん、あったかいことを書く新聞にあったかい、内容書いてて、私がで子どもたちの前でそういう話をしてくださいなんてオファー 普通のサラリーマンにそんなオファー来るわけないですよね。それが来てる。で、私どうするか。断るんですよ。断るしかないんですよ。小さい水道工事会社の唯一の営業社員なんで、まあいろいろとこうあるわけですよ。営業社員なんてこう一日の段取りは適当に組めるんで、まあちょっと今日歯医者行っちゃおうとか、そんなこと別にできちゃうんだけども、長いスパンだと何がいつ来るか全然わからないんですね。日曜日だって電話かかってきますよ。でいろいろあるんで、で学校の講演で明日来れるって言われれば、あ明日何もねえぞ行けるぞとか思うけど、学校の講演がそんな明日来てなんて言うわけないんで、あの今年の秋来れますかだとか、すごい先のこと言われるんですね。そしたらもうわからない、まず行けない、そこじゃ開けとこうなんて、開けとくってことができないんですね。一人の営業社員なんで代わりがいないんですね。で、あのもしそれで、あ社長すいません、この日休みなんでこれ行けませんとか、そんなこと言ったら社長もびっくりしますよね。もう何がある、仕事を休んでまで行く何があるんだ、そうなっちゃうんで、やっぱ中小企業のこれ痛いところというか、自分も商売人間なんで、もうそういうもんだ、休めないもんだっていうのが、有給なんか取れないもんだっていうのが染みついてるんで、もう当然断るしかないんですよね。これがもう団長の思いなんですよ。本当思いました。長を断つって書きますけど、うん、これ断るの、こんな機会断るの、これ行きたいなと思ってるうちに、だんだんだんだんと私の中で仕事を変えてしまおうか、うん、私に与えられたいわゆる天命はこちらじゃないだろうかっていう思いがふつふつと湧いてきて、でこういろいろ編集長の水谷とかにも相談するわけですよ、うん、だけどまあよし来い来いすぐ来いなんてことも言えないわけですね。っていうのはまあいろいろありますけど、まあ一つは大きいのは金銭の問題、うん、小さい会社とは言っても私はその会社の中心で働いてて、うん、曲がりなりにも営業課長で営業でまあそこそこの仕事を取ってくる、うん、なんでまあそこそこのって言ってもそんな多くないですよ。ただ年相の恥ずかしくない給料はもらってたわけですね、うん、だけども宮崎中央新聞社はそんな今もらってる給料は出せないよと。これ地域の差もあります、うん、愛知県は給料高いですもん、うん、まあ、東京に追いつかないですけど、もうかなりもう47都道府県でもかなりの上位ですよね、うん、だけど宮崎っていうのはもう下から数えて1番か2番、沖縄と並んで最低賃金が低いんじゃなかったかな、確か。
そうですか。
そうです、そういうとこなんで、うん、まあいろいろそういう生きてた話もあったんですけど、うん、まあいろいろその辺も悩むところもいろいろあって、で私、30の後半でやっと子供ができたんで、まだ、うん、中学生と小学生の子がいるんですね、はい、でいろいろ悩むことがあるわけですよ、うん、でどうしようかなと。だけど後悔するし、こんなチャンスないし、うん、でいろいろ考えてて、ああ50歳になるんだと、その時、今私50歳、今年で51なんですけど、49の時に、うん、ああ来年50になるんだと思った時に、あ88は米寿だとか60の還暦、こんなみんな知ってるんですけど、50って何て言うのかなと調べたら、知名っていうらしいですね。知る命とかで知名、うん、初めて聞いたと思うんですね多分。でどんな意味なのかなと思って調べたら、天命を知ってそれに生き始める年ってあって、おおこれは天の言葉じゃないかと、うん、今天の言葉を読んだんだなと思って、これはもう、うん、節目だなと、行くしかないかなと思って、それで思い切って、うん、これまた辞めるまでもなかなか大変は大変なんですけどね、はい、で思い切って、で先ほど言いましたっけ、去年の3月31日をもって辞めて、はい、で、ちょっとその頃に本の出版の話が来たんで、2ヶ月間は本の出版に向けての、仕事を4月5月はして、6月から正式に宮崎中央新聞社に、まあ、入社という形で、中部支局長ということなんで、当然宮崎に出勤は当然できないんで、してないんですけど、まあ、中部支局っていうとどんだけ立派なオフィスなんだっていうようなネーミングですけど、まあなんてことはない、私の家ですね、うん、私が寝る部屋ですね、はい、それを中部支局と呼んでるんですけども、うん、で私は愛知県豊橋を中心に中部地区をと言いながらも結構遠くも行くんですけどね、全然遠くも行くんですけど、まあこっちで勤務する人間ということで、心が温かくなる日本公演新聞を宮崎本社ではなく日本の真ん中から愛知県から広めていこうという、そういう活動をしてます、はい。
あの今の本の話だけどね、まあそれはあの去年も実は紹介したんだけど、明日を笑顔にだっけ、
はい、明日を笑顔に、
うん、
はい、
あの小さな本なんでね、あれ何版っていうの
かね、あれは文庫本サイズですね、
文庫本サイズ
珍しいんですよ、文庫本サイズなのにハードカバーっていうかなり珍しいスタンスなんですけど、うん、
そうそうそう、はい、でそれがあまあ要はあいろんな日本公演新聞に載っているいろんな記事みたいなものがその彼がまとめたみたいな文章の文章ね、本なんだけどね、はい、俺あのそれが出た時にまあうん十冊っていうやつを仕入れて、
ありがとうございます、
うん、でまあ若い人たちにね、はい、まあ勉強会があるんで、はい、若い人たちの読んでみろって渡したんで、うん、そしたらやっぱり大好評でね、
うん、
あったかいって、うん、ね、あのまあ最初のその前にその最初に話をした東京オリンピックの話ね、
はい、
広金賢治のやつを、うん、まとめた文が非常に上手だっていう、まあ、やっぱりね才能だよな一つの思うよ。でまあそれが水谷さんと馬があったっていうのもあるのかね。
そうですね、あの文章の切り口は違うんですけど、あの根底に流れているものが同じなんで、はい、うん、まあ馬があったというか波長が合いますね、うん、出してる波動が同じっていうと怒られちゃうかな、うん、似てるかなと、はい、
それでまあ結局さ、じゃあそういうことで宮崎中央新聞社に入ったと。
そうですね、
ね、
はい、
で今具体的にどういうことをなりわいにした、
はい、月1回の社説と月1回のコラム、このスタンスは変わらないんですけど、広報活動ですね、主に。もう30年以上この新聞できて立つのにまだまだ知名度が低い、うん、日本公演新聞あるいは会社名の宮崎、ま、この前まで宮崎中央新聞っていう社名とほとんど同じ名前の新聞だったんですけど、知ってるって聞いて、まあ、知らない人が圧倒的に多いですよね。
うん、
学校の先生は比較的知ってくれてる人が多いですけど、まあ、知らない人の方がもちろん圧倒的に多いです。これは人へに、うん、まあ、広報力不足というか、やっぱり温かい話しか載せない新聞なんで、でも世の中のマスコミは、情報にプラスとマイナスがあるとするならば、マイナスの情報ばっか載せる。週刊誌なんて誰かが浮気しましたよとか、そんなどうでもいいですよね。けど、人は悲しいかな、覗きに趣味があるんで、そういう方が売れるんですよね。日本の未来って、実はすごく明るいですよってことを書くよりも、日本の未来不安ですよ、年金問題やりますよって書いた方が、うん、何々と思ってみんな読んじゃうんです。買っちゃうんですよ。
人の不幸は蜜の味ですね。
そうなんですよ。でも、うちの新聞はあったかい話しか載せないから、売れないのかなっていう、まあこれ言い訳ですけどね。だそういうのもあって30年以上経つにしてはあまりにも知名度が低いってことで、まあ広報活動ですね、障害活動、いろんなとこ顔出したりとか、まあストレートに言うのは営業活動、これはメインにやって、あとその執筆と、あともう断ることはないんで、講演依頼が来たらもうガンガン行きますんで、もうギャラが高かろうが、高いのは当たり前か、まあ、安かろうがなんだろうがガンガン行きますんで、はい、私がやってるのは営業活動、執筆、講演、あともう一つがたまにある記者の仕事ですね、うん、人の講演を取材に行くこともするんで、その4つが自分の今の仕事の柱になってます。
今ね、話の中でそのとっても大切だなって思うことが今いくつか感じてたんだけどね、どうしても TJ からペロッとあったけどさ、人の不幸蜜の味だそれはね、人が持っているね、人が持ってる、誰もが持っている、まあ、悪という言葉が合うかどうか別として、目なんだよね、そういうものを持ってんだよね。うん、つまり、うん、ゴシップってさ、面白いもんだから、はい、それでまあ、同じような内容にしても、その具体的に主人公になる人たちが変わってくる、だから目先が変わる、だからそこへどうしても追いかける、まあ、でまた、くだらねえなと思うけども、そういう話ってね結局すぐ話題に上る、
うん、
ところが今のね、この宮崎中央新聞、今の日本公演新聞、
はい、
これは今あったかい話しか載ってない、正直言うと飽きてくる、
うん、
同じ内容の話だから、
そうなんですよ、
だからそこで どうしても売れ行きが伸びない、
はい、
飽きてくるから、つまり一応形では撮ってるけど読まない、
いわゆる積んどくってやつですよね、
うん、そうなんだよ、はい、だからそこをどうするかって非常にないインパクトはものすごい強い、初めの頃は、ところは同じような内容でいろんな人が同じようなことを書いてくる、
だからそこが
多分これからの課題だな、はい、でもいい新聞であることは間違いない。で今ね山本さん、山本記者がね、山本なんだあの
中部支局長
がね、
何でもいいですけど、はい、
支局長がその言うようにね、はい、やっぱり人の悪いことばっかりあげつらってるとかね、不安を煽ってどうすんのって、今なんかねコロナの問題なんかまさにその通り、メディアは全部不安を煽るわけ、うん、だからそこのとこはねもう違うでしょ、
うん、
でお医者さんもいっぱいねその、はい、これはメディアが最近おかしいということを言い始めてるんだけど、いやなかなか今度はそれを意見としてオープンにすると叩かれちゃうっていうか、うん、今はね最悪の時代だと思うんだけど、 SNS って、ね、うん、ソーシャルネットワークシステム、あの勝手なことをみんなが勝手に乗っける、でそれを読んでまたそれを少し脚色して変えてまた乗っけるやつが出てくる、ないことないことになっちゃうでね、あることないことって言うけどないことないことになっちゃう、で結局怖いって面倒だって仕事に差し障りがあって、結局みんな意見を表明しなくなって、こんな世の中でいいのって思うんだよね。その辺どうですかね、今まさにコロナのことなんで。
そうですね、うんうん、とにかくあったかいことを広めたいっていうのは、幸せにしたい、よく私が使う言葉で世界平和活動って言うんですね。私は自分がやってることを、こうあなたの仕事は何ですかって聞かれた時に、さっき言いましたよね、私あの記者であり、あの営業であり、ライターであり、講演家であり、うん、でもそれっていうのは肩書きなわけですよね、うん、あなたの仕事は何ですかって言われた時、私が本当に答えたいと思ってるのは、あ、私はですね温かい話を広めて、世の中を明るくして世界平和に貢献してるんです、そんな活動してますって言いたいんだけども、うん、そんなふうに答えたら、うん、やっぱり変な人と思われちゃうんで、変な親父こいつと思われちゃうんで言えないけども、それが本来だと思うんですね。だからこの新聞を広めることが本当に世界平和になる一つのきっかけになるんじゃないかなと、大げさ抜きで思ってるんです、うん、マザーテレサ、私が小学生の時1979年にノーベル平和賞を取りましたけど、あの時のノーベル平和賞を取った時のインタビューで、インタビュアーさんが、あなたは素晴らしい活動してますね、私なんかでもできる世界平和活動は何でしょうか、テレビを見てる方ができる世界平和活動は何でしょうかって聞いたんですね。そしたらなんて答えたかっていうと、まあ少なくてもいいから募金してくださいとか、そういう答えが来るかなと思っちゃうんだけども、マザーテレサさん違うんですね、うん、家に帰ったら家族の人にありがとうって言ってください、それがあなたにできる立派な世界平和活動ですよ、これは本当にまさにそうだなと思うんですよね。まあ身近なところから、これ学校でもいつも言うんですけど、うん、それのどこが世界平和なのでみんな思ったかもしれないけど、こう国連の偉い人たちが何か法案を作るとか政治家になってどうとか、まあそれも確かに世界平和活動になるんだけれども、でもまあ君たちの家族とかクラスとか部活動とか、まあ、それって立派な世界でしょと、そういうところから少しずつ少しずつ学年に学校に市内にこう広めていくことで、どんどんどんどん世界平和になっていくんじゃないかなと。世の中の人、例えば今70億人が全員そんな気持ちになれば、その瞬間に戦争は終わるんですね、うん、そう思うんですよね。だから私がやってるのは世界平和活動だと思ってます、
うん、なぜね、はい、なぜいろんな人がいろんなところでぶつかり合い、非難し合い、あるいは人のことを足を引っ張るようなことをするのか、はい、結局ね、人間の持ってる欲が、欲ということは、まあ、仏教で言うとね、色って言うんだけどさ、うん、まあ、ご存知の通り、色ね、
はい、
無意識界、色即是空の色ね、はい、要はいろんなことの事象、起きてくる事象だとか、いろんなことの考え方だとか、それを全てを色って色という、うん、色という言い方で表すんだけどね、名色、名前の色という、はい、要は縁起という言葉の起こりがあってね、要は色っていうのは今言ういろんなことの事象だから、今俺たちこう喋ってるけど鼻から息吸ってマスクして喋ってるもんだから苦しいっていうのがあるねで、だけどここで今ここで息を吸ったり吐いたりすると、ここで空気の流れがある。それを頭の中で意識するわけで、脳の中で意識する部分が、そうすると、あ、これ今息で 空気が入ってきたな、空気が出たなということを意識する。意識することを妙って言うんだよね、名前。で、その出来事を意識すると、その意識するということは、自分はどうすればいいのかということを考える。ほんと、大体そこで、俺たち人間はみんながみんな欲が出てくるんだよね。
がですね。
がが出てくる、おっしゃる通り。はい、でそれで結局要は経論っていうところに行くんだけどね、あの戯曲の義に論、経論って言うんだけどさ、要はそのいろんなことを瞑想によって話題というかその状況を展開してっちゃう頭の中、はい、で結局欲が出てきて、その欲というやつが全て人を滅ぼしてくる、まあ、そこに到達するかどうかって、こんなこと分かってて喋ってるんだけど、実際には俺だって分かってないんだよね。損得を考えるじゃん、
はい、
すぐ
いいにつけ悪いにつけ考えます。
そうでしょ。でそれが人間の良さでもあるんだけどね、うん、今の話は世界平和論者って、まあなかなか言うはやすし行いがたしでねいやすごいいいこと言うんだよね。だからそれはどうしてもみんな頑張ってほしいなと思うし、協力したいなと思うし、同じこと俺もあちこちで喋ってんだけど、でも今言う欲っていうやつをなんとかしないとダメだなって、どう思うそれ。
欲、まあ確かにそうなんですけど、なんかこう、利己じゃなくて他己、利己、自分のこう利益じゃなくて他人の利益、そういう風にすることが結局は回り回って自分に返ってくる
な
ってい
う、そうだよね、
そういう成功体験って言ったらちょっと違うんだけども、そういうのを経験してくると、例えばゴミ拾いでもしてると運が良くなるってこう聞いたことある人も多いと思うんですけど、
そう
ですよね、本当になるんですよね。
そうです
本当になるんですよ。これ学校でいつも言うんですけど、
そう、
うん、そういうことをしていくと、なんかこう我はなくなってくるとか、損得感情をが違う、このなんていうのかな、その尺度というかフォーカスするところが変わってくるというか、
そうそうそう、ああ 今いい説明した。要は焦点当てるとこが変わってくる、はい、ね、だからその今のやった自利利他っていう言葉があって、ね、利他、他人の利を測ってやることが自分の利に、ま、巡り巡ってくるんだ、はいはい、つまり掃除をして何がいいの、綺麗になれば、ああ気持ちいいなって感じる人が出てくる、はい、じゃあ俺も少し掃除しようかな。俺自慢じゃないけどさ、若い頃ね、あの朝のまあ冬なんかね、6時半で学校行ってさ、はい、昔はストーブだからさ、はい、職員室、はい、ストーブの火つける係俺だったよ。
おえ、それ校長の時もですか。
いや校長になったらやんなかった京都までやった
京都まで、
はあ、まあ、つまり校長室っていうのは あるもんだからさ、か校長になっちゃうと、うん、京都まではみんなと一緒だよ、うん、だからその職員室俺火つけ役で、でそれがそれ見てたガードマンが、先生僕やりますってガードマンがやってくれるようになった。だからジリリタだよね。
それ分かりやすいですね、
うん、だけどそれはとっても大切なんだよね。だからまあそういうことがね、今の話でもああいいな、その通りだなって思うんだよね。で実体験で今ご自分のお子さんを育てながら、講演活動しながら、あるいはなんだ分泌活動しながらって言うんだけど、はい、その辺で自分で今さ、はい、ああこれやっててよかったなって通説にして思うこととかっていう、なんか具体的な話があると嬉しいんだけど。
ああ、それはもう分かりやすい質問というか、うん、あのよくこう生徒も聞かれるんですけど、うん、やっぱりハガキですよね。ハガキ、まあ今のじゃメールですね。ハガキ、手紙、いまだに来るんですけど、あとメールがやっぱり多いんですけど、やっぱり知らない人から、まあ読者1万人いるんで、自分が行ったこともない本当に北海道室蘭市だとか沖縄県糸満市とか、そういうところから来て、もうこの前の山本さんの社説感動しましたとか、何回も読んじゃいましたとか、そういうのが来るんですね。で、あの医者の仲のいい友達がいるんですけども、あのやっぱり患者さんからありがとうって言われるのがもう何よりも嬉しいって言って、まあ想像つきますよね、まあ、その話を聞いてて同じだなと思ったんですけど、私もそういう読者の声、それが嬉しいですね。
お互いがお互い育てるってことでしょ。だからそれを読んでる人は感動すると、
はい、
でまたその感動を文にしてお返しすると、
はい、
でお互いがまあ今で英語ではウィンウィンじゃんね、カチカチカチで、
ね、はい、
だからそういうことってとっても大切だよね。そう、
私が、うん、あの転職した一つの理由はちょっとそれに 近いところもあって、前の仕事、ね、さっき言いましたけども、水道工事店だったんですね。うん、で、その水道工事店に入るときも考えたんです。人に役に立つ仕事がしたいな。うん、水道って、まあ300年後とかね、もっとすごいシステムがあるかもしれないけど、当分なくならないですよね。このインフラに関わるこの仕事に絡んで自分が仕事をしていくことは世の中の役に立つだろうと思ったんですけど、実際入ってみると、まあまあまあ実際役に立ってますよ。実際役に立ってますけど、もう、無条件でみんなに役に立ってるかっていうと、そうじゃない時があるんですね。どういうことかっていうと、私が頑張って、ある建設会社から仕事を取ってきたと。私が仕事を取った時、やったー、うちの社員これ喜びますよね、うん、会社の利益になりますよね。でも別の水道屋さんは、うん、あの水道屋の山本のせいでうち期待してた仕事取られちゃった、うん、この野郎ってことで、こう非常に水道局であった時に、うん、思い切り睨まれたりとか、まあ、そういうことも出てくるわけですよ。まあしょうがないですよ、それは批判しません。そういうもんですからね、うん、資本主義社会というか。だけどもこう無条件で全員に幸せを与えることはできないわけです。自分がその人にとっては非常に嫌な存在になるわけですよね。そう、今言ったみたいにそれを否定するわけではないけど、そういう側面は嫌でも思っちゃうわけですよ。な時にさっき転職しちゃおうかなって芽生え始めたって言いましたけど、もう芽生え始めた時に、あ、今度は今の仕事もすごく世の中の役に立ってるけども、もっと役に立つことができるんじゃないのかなと。自分の書く文章は政治の違反だとか、自分がこうするべきだというのを書くってるわけじゃないんで、そういうスタンスの文章というか、そういう記事だと、まあ違う反対意見もあるかもしれないけども、まあ自分が書くことによって、なんかそんないいことってあるかだとか、そういうふうに思う人はいるかもしれないけど、かもしれないけど、絶対反対だとか、そういうことではないんで、この仕事に就きたいなと思った理由は、一つはもう無条件に全員にこう優しさ温かさを振りまけるかなっていうのはありましたね。はい、
小学校じゃね、中学校でね、講演を依頼されて、でまあいくつか、まあ今までの経験でいくつか行ってきた、
はい、
でその時にさ、キンキンでどんな話をしたかちょっとご披露願える。
あ、
まあ、アウトラインこうつまみ食いでいいんだけど、
わかりました。私ほとんどキャリア教育なんですね。特に去年は今年もそうなるかもしれないですけど、私が中学校の時にはなかったんですけど、今職場体験って言ってありますよね、はいはい、
ある、
はい、地域の、はい、であれがほとんどできなかったと、コロナの影響で、うん、なんで、山本さん職業の話をしてくださいっていう依頼が8割方だったんですね。なんでそれで仕事というのはお金を稼ぐためにみんな働くと思ってるかもしれないけど、もちろんその通りなんですけど、その通りなんだけども、大人たちはお金のためだけに働いてるんじゃないんだよっていう話をいつもして、で、あと具体的なうちの使命に乗ったこう仕事をした上で、辛かったけどこんな喜びが次に待ってたっていう話を、はい、したりしてますね。で、キンキンでって今言われたんですけど、キンキンだと、3月かな、面白かったですね。これ午前午後2回やってくれって言われて、午前は2年生に立志式で、これは今言ったようなキャリア教育をしてくれって言われたんですね。で午後は3年生、もう来週卒業式が控えてるんで、うん、こう卒業に向けてというか、新たな旅立ちに向けてのことを何でもいいから話してくれって言われて、うん、これはちょっとね受けたというか面白い一つの切り口があって、これまた使えるなと思ったんですけど、生徒がちょっと面白がってくれたんで、っていうのは、うん、ワクワクしてくれと、うん、みんなドキドキするのはそれは仕方ないけど、君らがこれから向かう世界ね、専門学校に行く人もいる、高校に行く人もいるけども、その先では働いたりとか大人になっていくんです。大人になるのが楽しみな人って行くと、やっぱりあんまり手が上がらないんですね。もちろんそういう場で聞かれるから恥ずかしがってあげない子がほとんどだとは思うものの、中には楽しみじゃないよとも本当に思っててあげない子もきっといると思うんだけども、まあまあそうですね、うん、だけど本当に君たちは今楽しむべき時にいるんだよ。ディズニーランドで言えば、中で遊んでる時それは楽しいかもしれないけど、楽しいんじゃなくてワクワクっていう視点で見ると、ワクワクするのは働いている時よりも入場券買ってる時だろうと、前の晩とかだろう、うん、例えば休みの日嬉しい、みんな嬉しい、大人も嬉しい、だけど休みの最中の日曜日の昼間よりも金曜日の夜の方がワクワクするだろうと君たちは今そこにいるんだよと、 君たちは今そこにいるんだと。人間が仮にもう本当にざっくりとした計算、84歳まで生きると仮定した場合、それを24時間で換算すると君ら何時か分かるかと。まだ中学生だから、ああ朝どう7時かな8時かなとか思ったかもしれないけど、これ計算すると朝の4時半だぜと、これ まだ暗いぞと。まあ今のね、この春先とか初夏の頃はちょっと明るいですけど、でもまだそんな時間なんだと。もうワクワクしてこれから1日が始まる。で、私50歳。はい、50歳じゃあ何時だと思うと。ね、おじさんはもう何、6時ぐらいかな、7時ぐらいかなとみんな思ったかもしれないけど、バカ濃くでないと。俺はまだ、2時15分ぐらいだぞと、自分が人生これからだと思ってる。もっと楽しもうと思ってる。だって2時15分で今日終わっちゃったななんて普段みんな思わないだろうと。まだまだ今日はこれからだろうと。で、君は話戻るけど、朝の4時半だぞと。ワクワクしてください。素晴らしい世界が待ってます。素晴らしい世界にしてください。考え方一つで幸せになれます。みたいな話をもうちょっと膨らまして、はい、したのがキンキンの話です。はい。
どう反応は、それこそ。感想文かなんか出して
くれる。来ます。いっぱい来ますよ。はい。嬉しいですね。これ先生にも言われたんだけども、やっぱり小学生は別として、中学生になってくるとやっぱりちょっと半分大人なんで、こう書いた方が喜ぶだろうなとか、そういうふうにみんな書いてきちゃう人がいるんだよねっていうけど、それはでも私さすがに文章の、まあ、もうプロっていうとちょっと偉そうだけど、そういう文章書く人間なんで、すぐ分かるじゃないですか。そんな中に、あ、これ本当だっていうこともあるんですよね。裏面まで書いちゃうことか、そういうの中で嬉しかったのは、今日の講演を聞いた私と、聞かなかった私とでは未来が変わったと思いますみたいな話だとか、あとすごくこう悩み事をこうぶつけてくるような、これこれこうでこういう気持ちに僕はなっちゃうんですけど、そういう時はどうしたらいいでしょうかと丁寧に私返事書くんですけどね。そういうのは本心でこうぶつかってきてくれてるなっていうか、そういうのはすごく嬉しいですね。あと面白いのは、講演してる時生徒が聞いてますよね。で、体育館でやることが多いんですけど、周りに先生が囲んでるじゃないですか。先生も、もう泣いてる、感動する話が泣いてる女の先生だとかいて、あ、先生たちにも普通に響くなと。まあ、大人ばっかの団体で私話をすることもあるんですけど、次やっぱり配信の内容変えるんですが、あ、子供に向けて話してる内容でも全然大人に普通に響くんだなっていうのもあって、そういうのやっぱり講演って、楽しいですね。醍醐味を感じますね。はい、好きです。私書くことも好きですけど、話すのも大好きですね。
みんなが明るくて楽しいなっていう風になるっていうことが一番の目的、俺たちのやっぱり生活の最終的な考え方のベースにならなきゃいけないと思うんだけど、なかなかそういかないというかね、感受性が全然違うんだよね、その人の育ってきた環境にも。今のお話でね、俺学校ってね、つまり学校の役割って何って、実はこの講演新聞がやろうとしてることね、それが学校の先生方っていうのを教員の世界がみんなが分かる必要があるんだなって思うんだよね。要はね、見方としてあったかい、はい、さっきね山本さんが言ったようにありがとうっていう、その言葉さえ出てくればね、それはやっぱりうまくいくんだよ。つまり感謝の念があれば、ありがとう、はいはい、なかなか言えないんだよ、みんなありがとうが。なんだこの野郎って、こうそういう思うんだよ。そうじゃないよな、ありがとうって。まあその辺をもうちょっと、実体験からね、なんかこういい例があってありがとうというところにつながる話があれば。
はい、ありがとうの話もよくしますね。
ね、
で、中学校ばっかだったんですけど、小学校の講演も増えてきて、やっぱ小学校って言うと1年生から6年生まで、なかなか大変じゃないですか。なんで、分けてもらうんですよ。低学年と高学年っていう風に。で、主に、そういう風に何でもいいよって言われた場合は、感謝の話、ありがとうの話をよくするようにしてるんですけど、一つ、これ小学生に話すには、これ書いたの1年生だよって言うとみんなちょっと、え？って思うんですけど、ある1年生の子が書いた、作文の話をよくありがとうのことで紹介してるんですね。で、みんなにまず聞くんです。ありがとうね、ありがとうって言葉あります、ありがとうの反対語は何でしょうか、って言うと、みんなわからないんですね。先生もわからない、知ってる先生ももちろんいますけど、たっちゃんさんわかりますか？
わかんない
ですか？ DJ さんわかんないですか？はい、これね、当たり前なんです。
実はそれね、はい、 俺の放送でしょっちゅう
言ってる。あれ何知ってるじゃないですか。
そういう話だね。
遠慮しましたって。
そう。それで目が笑ってた、
ね。何度も放送でやってんね。はい、
ね、うん、で、その具体的な話として、まあ、ありがたき、ね、あることが難しい、だから当たり前なんだよ。で、それはね、僕の場合は大人になってからそれをただ知識として知って、で、あそうなんだと思っただけで、生活をしててこうひらめいたわけじゃないんだ、だけども1年生でそれがひらめいた子がいるんだよって、うん、これはある新聞社の作文コンクールで最優秀賞を取った子がいて、もう小学生の部だから5年生6年生の応募者が多い中、その子たちを抑えて1年生の子が今から5年前ですけど受賞した作文があります。でそれはどんな話かっていうと、この男の子、一人っ子で3人で住んでたんですね。そしたらある時お父さんとお母さんに、お前に妹ができるぞって言われて、もう嬉しくて嬉しくて、でこれからご飯を食べたりとか公園に遊びに行ったりとか、そういう3人でやってたことが4人でできるんだと思うと、もう嬉しくて嬉しくて、で彼は妹の名前考えたりとか、人形でおむつ替えの練習をしたりとかしててワクワクしてたと。だけどある時お母さんがトイレでなんかぐったりしてたと、でと思って、そしたらお父さんが慌ててそれで病院に連れてって、で控え待合室でお父さんと待ってる時にもう胸が張り裂けそうだったと。で、僕は直感で今まで4人、これからは4人になるんだと思ったけど、これからも3人かもしれないなと。そしたらお母さんが出てくるんですね、車椅子に乗って。で、その車椅子を優しく押すと、お母さんがその押してる手を握り返してるけど、お母さんもその時に歯を食いしばって泣くのを我慢してた。僕がここで泣いたらお父さんとお母さんを困らせちゃうから、絶対僕は泣かないぞと、僕も歯を食いしばりましたって書いてあって、でその数日後初めて4人で出かけたっていう表現を彼はしてたんですけど、4人ね、流産しちゃったわけだけど もう女の子って分かるぐらいだったんで、もう骨もあったわけですね。納骨に、善光寺納骨へ4人で出かけて、で4人で出かけたと彼は作文に書いてたんだけども、でその時にふと気づいたと、お父さんがいること、お母さんがいること、これは当たり前じゃないんだ、ご飯が食べられること、これは当たり前じゃないんだって気づいたっていうんですよ。で作文の最後にそのことを教えてくれたのが妹です。僕には大事な妹がいます、大事だ大事な妹がいますで終わるんですよね。
うわ、
これはね、泣けますよ。今も話しながら泣かないように泣かないように私頑張ってたんですけど、そういう話で彼は気づいたっていうんですよね、妹に教えてもらったっていうんですよ。これはなかなか子供たち届きますよ、あそっかと。最初に前振りでみんな今服着てるな、で学校着てるな、今日帰ったら食べるものあるかなって悩まないよな、それは当たり前じゃないんだぞ、ね、おじさんは若い頃いろんなインドとか、ね、いろんな国行ってきたけど、もう食べるものがない、今一番したいことは何って聞くと、学校に行きたいってみんな答えるんだよ、今みんなが生きてること、ここにいる、この場にいることは当たり前じゃないんだよって話をした後に今の話をしたりもするんですけどね、
そうなんでね、まあ観客かっつってね、足元見ろって言うんだよ、要は自分が立ってるところをね、きっちり、つまり自分の人生かもそうなんだけど、足元を 見るっていう力がないとね、当たり前、つまりありがために気づかないんだよね。そうなんだよ。で、まあ、それこそね、なんか何かちょこっとしたテレビでやってたんだけどね、外国で3人の子供がいるお母さんが、もし子供ができたら、そのオーブンにパンを入れとくねっていうことを要は子供たちに教えといて、である時これができたって言うんで、オーブン開けてみなさいって言うとパンが置いてある、で子供たちがわあ喜ぶわけで、お姉ちゃんお姉ちゃん弟なんだ、下男の子ね、一番下の、それでこの2人のお姉ちゃんは飛び上がって喜んでる、ところがこの男の子はワンワン泣いちゃうわけ。じゃあなんだ、なんで泣いちゃうのって、嬉しくて泣いたのか、当然僕は可愛がってもらえなくなるってできればでね、だからその要はさっきの欲なんだけどさ、でまあじゃあそれは微笑みで終わっちゃうんだよ、今の話、俺が今話したのはその外国の話なんだけど、でもそれは子供だから許されることでね、可愛いなになるんだけど、今のそのね、山さんの話でさ、 その妹と一緒に4人でっていう、いくつその子は、
1年生なんで6歳か7歳、
その子がそれを書いたんですか。
そうなんですよ。
それ親の指導があったよな、当然こうなんだよってね、こうなんだよっていう、残念だったけども、それで今ふっと思い出したんだよね。もうこれも実は俺ラジオでなんか話したんだけど、耳が聞こえないあのご夫婦、
はい、
子供の頃から耳聞こえない、
うんうん、
まあある程度若い頃から聞こえない、だから喋りがやっぱりできない、聞けないから喋れない、では喫音なんでね当然、はい、でその夫婦が、結婚して子供ができた、で夫婦が病院の分娩室の前で2人でじゃなくて奥さんは分娩して旦那は待ち合いで待ってる、でその時にさ、映画だよ、映画見て、俺ら観客からすればおきゃーおきゃーって生まれた声が聞こえる分娩室から、あよかったって思うわけじゃん、ところがお父さん、待ち合いのお父さん聞こえないからずーっと下向いてて、んで看護婦さんが来て生まれましたっていうことを知らせてくれる、んで口の動きは読める、独身術でも生まれましたよ、でその時にそのお父さんが一番心配したことはこれ声が出たかっていう、聞こえてないから、あものすごい感動しちゃってさ、その時ね、もう俺は小さい頃の話だよ、東映だっていう映画、すげえなー、要は耳が聞こえる、話ができる、でそれ当たり前は当たり前と思う、当たり前だなんて感じないよね、そんなことも感じない、
はいはい、
でもそれを感じることができた、またそれを教えたお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが分かんないけど今の子に、それはでもその子供の文章として書いたと思うんだよね、いい話だねそりゃね、え
なかなか響きますね、これ本当に泣けちゃいますね、これ話してるだけで、
うん、そうね、それこそこれ皆さんが知ってることでお父さんも本人も気にしてないんで言うけども、静岡市長選に出た女性、うん、その兄貴が、
はい、
当然妹が静岡市長選に出たことによって一生懸命応援したけど、結局ね、なんか選挙参謀についた人の家、まあ、騙されたみたいな格好になっちゃってね、選挙違反になっちゃったんだよね、でまあ逮捕っていうことになっちゃったんだけど、その時にお嬢さん、その時中学生だったと思ったけど、父親が逮捕されたっていう題で作文書いたの。
お
お、それが文部大臣賞で全国回った。
へ
え。で、俺は立派だなって思ったのは実名だよ。
うん。
で、それを文章に書いた子供、それからもう一つはそれを構わんって言った親、父親。本当に尊敬しちゃうよね、そうですね、そのお嬢さんも大学生になってんだけど、うん、まあ本当に素晴らしい教育してんなと思うんだよ、でそれをね、その書いてきたものをオープンにした学校、
うん、
これがすごいよ
ね、
お父さん、またお母さん、うん、そしてその本人、そしてその作文を世に出した学校、信念があるじゃん、
そうですね、
認めた世界もすごかったですしね、それをね、
だからそれがいい方向でね、清い水だよね、周りが汚い水がないじゃんね、今の話には、
そうですね、
で実際には水清ければ魚すまずっていう世の中だから、それを本当はね、もっともっと大々的にね、こういうことですよ、事実はこうです、でもそれを受け止め方、その生き方、立派だなっていうことを知らせた方がいいとすげえ思ったんだよね、だから結局人のことだから言えねえじゃんね、こっちも、だからあっちこっちで話はさせてもらったんだけど、すごいっていう、まあ今の山本さんの話とね同じような話で、やっぱ人間っていうのはさ、やっぱ何が大切かっていうとね、慈悲だよね、思いやり、
慈悲の心
だからね、宗教ついて話で申し訳ないんだけどね、
いいえ、
それはね、 あの宗教っていうやつに自分が帰依するとかなんかっての別の話、はい、だけど教わることって一般だよね。
そうですよ、宗教って信仰宗教のせいで宗教的だとか、なんか宗教かとか、そんな比喩で使われるようになっちゃったけど、宗教は決して、変なものじゃないですよ。信仰は大事ですよ。私も別に特に何か入ってるわけじゃないですけど、っていうのはよく感じますね、最近。
ね、
何でもいいんです。何でもいいって言い方ちょっとあれだけども、キリスト教にしろ、仏教にしろ、神道にしろ、何かしら絶対学ぶべきことがあって、究極の真理は同じことを指してるんじゃないかなっていうのは、ものすごく感じますよね。
そうだよね。はい、でもまあそういう中でね、あのキリスト教の宗教ってやつね、やっぱりあの神父さんが、一般の信者さんの代弁するわけじゃね、その神父さんのとこ行って懺悔して、それがキリストになんとかって、要はそこに駐在ところが信教になって、プロテスタントは直接っていう話、あの大乗仏教小乗仏教と一緒です、
はい、
いやお坊さんってのは、東南アジアのお坊さんってのは特別なもんが、お坊さんって俺らの代わりに修行してくれる。ところが大乗仏教っていうのは自分たちが直接ブッダだとか、あるいは阿弥陀仏だとかルシャナ仏だとかっていう名前の人たちに帰依するみたいな、ね、でもそこで大切なのは、俺がの我を捨てて、おかげだけで暮らせっていう教えであるし、うん、で俺はそれを少し展開して、人と接するには脇が甘く懐深くって教えてんだけどね、若い人に、
うん、
脇が甘くしていっぱい入れろって、
うん、
で人の話を聞け、でそうしたら人の話を聞いてやれれば人は集まってくるぞ、うん、だけどこっちの大きあの奥行きが深くないと、薄っぺらな人間だから、うん、いろんなことを勉強して自分を、まあ、自分を鍛えろっていうね、うん、自立っていう、はい、戒律っていう言葉があるじゃんね、キリスト教でも、うん、
はい、
あの戒っていうのは自戒っていうぐらいで戒めじゃんね、
はい、
で律は律令だから決まりじゃん、うん、
はい、
だからルールで、律はルール、
うんうん、
ところがあの戒はルーティンだよね、自分が自分で決めていくんだから、うん、あの五郎丸さんがルーティンで有名になったけど、決まったこと、
はい、
だから自戒、自分で自分を戒め、うん、自分を見直せ、観客か、
はい、
だからそういうことってすげえ大切だなって思うんだけどね、生活の中でどう、山本さん、その辺は自分でそんなことを考えることある？自分の今見てね、今目的としてはいい新聞なんで、ぜひ皆さん読んでくださいって広げたいっていう、それは 目的というのか、目標というのか、目的だな、目的としてあるわけじゃんね。で今発行部数が
1万弱ぐらいかな、はい、
この新聞は持ったっていうな、1億人がいるんだもんね、
全員に知れ渡った上で、あの伸びないんならいいんですけど、今でもそんな初めてこんな新聞知った、取りますってもうすぐに食いつくように取ってくれる人、それこそ学校の先生とかいっぱいいるんですよ。だから知らないんで、まず全員に知らせたいんですよね。だから無料であちこちで配っちゃったりとか、あの読みたいですっていう人には無料で1ヶ月のサービスして送っちゃってるんですね、うちの会社も。まず知らせたいという、あの知ってもらいたいっていうのが、30年を超えたけども、まだそこかなと、知ってもらうところかなっていうふうに今思って、謙虚な気持ちで、うん、思ってますね、その辺は、
うんうん、だからまあそれは、うん、ぜひ知ってもらいたいし、ぜひ知ってもらいたいしね、
はい、
それからもう一つはやっぱりみんなが読んでくれる。ただね、さっき言った飽きが来るんで、そこをどうする
か。そこなんですよ。よくラーメン屋で同じように作ってるのに、毎日来てくれる、毎日はちょっと大げさだけど、しょっちゅう来てくるお客さんが、大将味落ちたなって言われて、本当は落ちてないんですよ。飽きちゃってるだけなんですよ。それと一緒で、うちの新聞、さっき読まなくなっちゃうって言いましたけど、まあ、いわゆる積んどく状態ですよね。そういうお客さんにいかにこう読んでもらおうかっていう工夫は、我々も一生懸命考えてるんですけど、そこを本当にどうしたらいいかなっていうのは。
そこが問題だよね。
とりあえず一度も読んだことがないという方もまだまだいらっしゃると思いますので、ネット環境にある方は日本公園新聞で、検索していただくとすぐ出てきます。トップページには公園受けたまわりますで、その編集長と一緒に山本さんの、
はい、カラー写真が
ありまして、こちらをクリックすると講演もそこからお願いできるようになってますので、
はいはい、ぜひぜひみんな見るだけでも見てください。
はい、
はい、
お前ついでだからさ、静岡でちょっとあの読者の集いみたいなのがあるよね。
ありますね、来月ですね、
うんうん、6月11日だよね、
6月11日です、うん、はい、ですね、うん、 夕方の6時半からですね、うん、はい、
静岡経済産業会館、
そうですね、はい、
日赤の隣、
ずっと、うん、はい、まっすぐ、
うん、静岡日赤の隣、
はい、そうです、
本鳥の角、中町の角の長い
ですか、
4階とか5階とか、まあ、会員あそこ、
そうですね、うんうん、ちょっと時間間違えたかな、7時から8時45分ですかね、
7時から、
はい、会場が19時から、あ、会場が6時半ぐらいからも入ると思うんですけど、ここであの編集長の水谷盛人と、私の中止局長の私の2人のダブル公演、うん、これあのトークだとかこれあのではないです、あの持ち時間45分ぐらいで2人が公演をするという、
45分1回
を45分かける2ですね。
あ、かける2。
はい、そういうことです。
二講座を
聞くことですね。そうですね。
すげえ時間かかるじゃん。7時から始めて45分2回じゃん。もう9時になってついちゃった。
いやいやいや、あの7時から始まって8時45分に終わる予定なんで。
そうか。
はい。
1時間ちょっと。
そうですね。
これ事前申し込みがいりますか、
うん、そうですね。いりますね。はい。あ、それもあのネットからあの、はい、入っていけると思うんで。ぜひ、よくネットわかんないなっていう人はもう直接本社の方に電話をしていただいてもいいんですけど、本社は、
宮崎中央新聞でいいの？
そうです、そうです。はい。はい、まあ一応。
098553-2600番。098553-2600です。
で、それが、宮崎中央新聞社？
はい。
そうです。それで、静岡県でやる講演に参加したいんですけどって言ってもらえれば、はい、対応いたしますので。
俺さ、正直さ、なんで名前変えたのかって思って、新聞。うん。日本講演新聞ってなんか、肩肘張って、
これはもうでも数年後にはやっぱりいい名前だねって言ってもらえるように、
そうか、まあまあ楽しみだよね、はい、楽しみだけど抵抗があるな
必ず何をやっても抵抗勢力がありますよ、
そうそうそう、さあ最後一言、
はい、
本日お越しいただいて、
はい、
ご自分のまとめとして、
はい、
今後こんな風に頑張っていきたい、繰り返しになるかもしれませんが、1、2分でまとめをお願いします。
はい、私ですね、本当に繰り返しになっちゃいますけども、温かい話を人々に届けたいなと、それが私の天命、それが、ひいては、世界平和に、もう微力ながら、もう微力もいいとこなんですけど、世界平和につながっていくことになるんじゃないかなと。温かさをこう感じていただけると、本当にこう幸せも感じるようになるんですね。
そうだね、40にして惑わず、50にして天命を知るで、うん、
はい、
まさに知命の年だね、まあまあ頑張る、お願いします、
はい、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
日本講演新聞中部支局長コラムニストで講演家の山本隆弘さんでした。